こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう5月31日ですか、これが公開されてるのが。
あれ？もう5月終わりか。
終わりです。
前半がなんかね、休日が多かったりとかして、意識がない状態になるので。あれ
ね。
もうこんなになったっけってなりがちですよね。
いやー、そうなんですよね。うん、そして、長山さん、なんとこの回が295回目ということで、なんだかんだ300回が目の前に迫っております。
あ、300回。いけるかな、300回。
いや、いけるでしょ。いや、いけるかな。いけるでしょ。もうここまで来て、急になんかもうやめますっていうのは一方のことですよ。これはなんかあった時だ。もうそれはしょうがない。
5回の間にね。
うん。急にね。もしかしたら。僕と長山さんがバチバチで喧嘩して、なんかもうやってられるか。
もうやってらんねえつって。
ねえ、そうそう。で、うん、なんとね、まあ、タイミングよくというか、300回目がちょうどゲスト回なんですね。月初に当たるんですよ。うん、で、今ちょうど、長山さんと相談をして、京都のゲストの方を調整中でして、今回もオフラインでね、まあ、京都の方なんで、オフラインで収録してみようかと、いうことを企画しており、うんうんうんうん、で、まあ、どこでやろうかなと。前回ね、大西さんと久しぶりにオフライン収録したじゃないですか。
うん、ましたね。
なんで一応会社の会議室をね、定時後に使ったんですけど、まあ、うん、そこでもよかったんだけど、ちょっとね、なんか、長山さん編集してて、ちょっと音、なんか反響っていうか、その、部屋の。
あそこはね、うん、音が反射するんですよ。
音が反射して。
クリスさん。
反射する。いや、知らないよ。その、反射しないようには作ってないから。
吸音材をさ、壁に全部バーッと貼ったら、うん、いいと思うんですよね。
まあ、そうすると、普段の会議の時に、ちょっと声を張って喋んないと届かなくなっちゃうでしょ、それ。
いや、
多分。そうでもない。
そうでもないと思います。一人になった時になんか耳がツンとすると思いますけど、人と喋ってる時は大丈夫じゃないですかね。
あ、大丈夫かな。
うん、
で、まあ、そういうのもあって、ちょっと場所ね、どっかないかなと考えてましたら、うん、近藤さんがやっている、リッスン。
うん。
あるじゃないですか。ポッドキャストサービスの。
うん。
で、近藤さんの、アンノーン京都というところに、事務所を、構えてらっしゃるんですけど、そこに、なんかリッスンのスタジオをですね、ちょうどタイミングよく。
すごい。
はい。なんか人が借りれる。
事業が統合化されていくわけですね、うん、これは。
統合化されていくのかな。まあ、そこに、リスのスタジオで、なんでしょうね。まあ、イベントもできるし、ちょっとした。20人ぐらいっつったかな。20人ぐらいのイベントもできるし、うんうん、まあ、収録場所としても使えますよっていうご案内がありまして。
すごい。
ね、タイミングよくですよ。で、そこで収録をしようと思っております。
これはもう完全に渡りに船という感じですね。はい、
そうでございますよ。渡りに船。
でもなんかその、あれなんじゃないですか？こう、有名なポッドキャスターじゃないと使えませんみたいな、そういうのないんですか？
いや、そういうことはどうやらなさそうです。一応なんか申し込みをして、まあ、なんでしょう、外部の会議室を使うみたいな感じのフローではあるんで、誰でも、いつでも自由に出入りできますよ。ではもちろんないんですけど。
まあね、はいはい。
はいはい。一応、借りることができます。
手続きを踏めば、使わせていただけると。
はい。で、まあ、無料ではなくて、一応、スタジオ、うん、貸しスタジオみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、だいぶリーズナブルな感じで借りれるとのことですので、はい、まあ、それはお問い合わせくださいという感じみたいですね。うん。
緊張しますね、でもね。そうなってくると、それはそれで。
それはそれで、ちょっとね、だから、近藤さんが多分、聞いててくれるのかな、ここで。いや、わかんないけど。いや、わかりませんが。
聞いてくださるのか。
聞いてるのかな。まあ、わかんないです。まあ、でも、その、立ち上げたばっかってこともあってね、その、なんだろう、その、設備的な風が、あ、そうそう。ポッドキャスト収録用のマイクとか、その収録機材も、なんか、貸してくれるらしくてですね。
お
長山さんもその荷物、ちょっと少なめで来れるんじゃないですか。
いや、一応持ってきます。
あ、持っていく。念のためね。はい、念のために。
念のために。
あ、それ使ってやる。それ使ってやるか。持っていったやつを
使う。いや、持っていったやつは基本的には使わないですけども。
うん。
なんかあった時のためのバックアップ、
まあ。確かに。
というイメージですかね。
転ばぬ先のズームね、
うん。そうそう。あれとマイクがあれば一応どうにかはなる。っていう。
確かにね。はい。
うん、
ですので、まあ、300回の公開を、ぜひとも楽しみにしていただければと思います。
300回か。すごいね、でも。
ね。いや、本当は一瞬その公開収録とかイベントも一瞬頭をよぎったんですけど、まあ、そもそも今日、そもそも聞いてる人はそんな多くないこのポッドキャストで、その京都っていう場所でやって、ね、来なかったらそれ寂しいし。
だいぶハイリスクですよね。
で、来たら来たで、やっぱちょっとこう、我々普段ね、収録者だけでやってるじゃないですか。あんまりこう、公開でそんなに、うんうん、昔一瞬やってたこともあるんですけど、やっぱ、ライブはライブでちょっと違うじゃないですか。やり方というかね、その、目の前にいる人たちと、こう、ちょっとこうね、うん、やりとりも発生したりするし、まあ、それはまた別の機会にということでね。はい。
そうですね。だから普通の収録というよりは、なんかちょっとまたスペシャル回というかね、そういう、ね、
イベントみたいな、
ね、イベント的な感じの方がいいかなとも思うし、はい、まあね、そもそもね、公開収録とかさ、言ってさ、
うん。
椅子を並べて見たもののさ、
うん。
こう、二人とか三人とか
、ね、うん。一応このリッスンのスタジオは、お座敷というか、畳で、その座布団で座るタイプのとこなんで、近藤さん曰く人が少なくても、一応その、それなりの形にはなりますって言って。椅子がほら、空いててこう。
そっかそっかそっか。空席っていうのはね、やっぱりどうしても椅子だと目立ちますけどね。
目立ちます。
確かに座敷だとね。
もう、そういうもんだ
っていう。そういうもんだっていうふうなレイアウトにこう、その場で変えられますもんね。
うん。
うん。ちょっとこう、ゆったりとしたレイアウトみたいなね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。それは素晴らしい。
はい。まあまあ、またちょっとこう考えていきましょう。うん、はい。で、中山さん、昨日、この週末にね、
うんうん。
野球の、子供の野球の試合があったんですよ。
はい。
で、いつも上級生、6年生、5年生の試合に、うちの4年生も入ってやってるんですけど、
うんうん。
この週末は4年生と3年生主体の試合だったんですよ。で、うちの子は4年生なんで、まあ、一応その最上位学年としてやって、しかもその普段、それジュニアチームっていう名前なんですけど、
うん、
そのジュニアチームのちょっと普段監督されてる方が、たまたまちょっと、都合が悪くて、じゃあ私が監督代行ということで、行ってきたんですよね。
代理監督で。
うんうん、代理監督で。だからまあ、選手が12名ぐらいを引き連れて、その相手チームのグラウンドに行ってですね、
うん、
練習試合してきたんですけど、
うん、
まあ大変ね、これ。普段、やっぱ、普段さ、こう、5、6年生って言ったらもうほら中学生に近いから。
一歩手前ですもんね。
一歩手前だし、うん、まあ、ある程度こう、ね、その分別というか、話して通じるし、これしてあれしてもちゃんと分かってるんだけど、うん、もう3年生とかさ、1年生に毛が生えたようなもんだから。
やっぱそっか。そうですね。
で、かつ、なんだろうね、昭和の時代の鬼監督みたいなのが流行んないわけですよ。お前らみたいな、こう、ダミダミ怒ったりとかさ、
うんうん。
で、僕もそういうタイプじゃないから、こう、なるべく励ましモードで、声かけもそういう感じでとかさ、あんまりこう、叱ったりしないような感じでって気をつけてたんだけど、うんうんうん、まあ、それで大変ね、やっぱね、こう、どうコントロールしたので、子供たちもやっぱ個性がさ、みんなそれぞれあるから、
うん、
例えばその試合始まってですよ。で、まあ、2試合やったんですよね、
うん。
で、1試合目はまだ集中できてたんだけど、2試合目が、ちょっと1試合目、うちのチームが弱すぎて、相手チームが気を使って、うん、ちょっと2試合目は、相手チームからちょっとこう、人を何人かこっちに入れて、それでこうやりましょうかって感じになったんですよ。
バランス取りましょうみたいな。
バランス取りましょうみたいな。うんうん、そうすると、うちのチームで出れない、試合に出れない子が、ま、何人か出てくるんですよ、ね。
あ、そこそこそこ。うんうん。
9人しか出、そもそも出れないんで。うん、で、まあ、ね、僕もその、途中で交代して全員にこう、一応そのね、打者なり、守備なりでこう見せ場というか、出番を作ってあげたいなと思うんだけど、
うん、
もうまずさ、その試合が始まった瞬間にスタメンじゃなかった選手がベンチにいないのよ。あれと思って。そしたらそのベンチの後ろの保護者とかの席とかのとこに行ってこう遊んでたりとかさ、砂遊びしてたりとかさ。
もういいやってなっちゃった。
そうそう。だからもういいやなのか、なんかその応援するっていうことはまずできないんですよね、そのチームメイト。
確かにね、ベンチにいないもんね。
うんうん、いないし。で、一応そのベンチに何人か、2、3人いたんだけど、一人の子はずっと僕の横にいてくれたはいてくれたんだけど、ずっと、監督、僕の出番いつ次いつ僕さっき6番だったから、今度は6番以外がいいな、とか、もうずっと言ってくるわけですよ。 で、分かった。もう試合に出たいのはみんな出たいのは分かったから、ちょっと、もうちょっと、それは分かったから、もっと応援しようかって言って、もうずっと、え、次いつ打ちたい、打ちたい、とか、今日フォアボールしか出てない、打ちたい、とかって言ってて、さ、
その、威勢のいい感じですね。
もう、そう、まあ、だからアピールし、めっちゃしてくる人と、もう全然その自分はもう興味ありません、みたいな、こう、選手といたりして。
すごい差がある。
そう
なんですね、やっぱね。
うん。で、そのなんか、アピールしてくる子は、やっぱ、寝やかというかさ、その明るくて、それは僕はすごい、いいと思うんですよね。
うんうん、
で、その子がフォアボールで出て、塁に出て、二塁ランナーになったのかな。
うんうん。
で、その日、その二塁ランナーになって、バッターの子が、パコーンってたまたま打って、スリーベースになったんですよ。
うんうん。
ただ、その二塁ランナー当然帰ってくるわけですよ、ホームに。
うん。
で、三塁にももう一人ランナーがいたから、一応2点入ってやったーみたいな感じになって、チーム大盛り上がりしたんだけど、
うんうん、
審判が突然アウトって言って、
ほら。
どうしたかって言ったら、そのホームベースを踏んでないって言うんですよ。
あら。あららら。
あちゃーみたいな、その、やっちゃー、やっちゃったか、まあしょうがないかと思ってたら、それで一応スリーアウト交代だったんですけど、そしたらその三塁の審判をしてた、うちのチームの保護者が、三塁ベースも踏んでませんでしたよって言ってきて。さ、二塁から帰ってくんのにさ、その三塁も、ホームも踏まずに、みたいな。そんなことあんのみたいなさ。いや、もうちょっとクラクラしちゃいましたけどね。うん、まあでも、威勢がいいからいいかと思って。
勢いがね。勢いがあったね。あ
まあ、わかるんですよ。その足、うん、ベース踏むって結構難しくて、歩幅を合わせて踏まなきゃいけないから。
そうですね。
結構
うん、狙って踏まなきゃいけないですもんね。
そうそう、狙って踏まなきゃいけない、うん。
あれもあれで。
まさかそんな、三塁もホームも踏んでない、なんて、みたいな、ね。
盛り上がっちゃったね。盛り上がりすぎちゃったかな、ちょっとね。
盛り上がりすぎちゃったんですかね。まあそんなことがあって、まあなかなかね、その、低学年の子を十何人、こうね、個性を見ながら、なんでしょうか、一つのことに向かわせるって大変だなって思って、学校の先生ってほんとすげえなって思ったというね。学校の先生やばいよね。すごい、すごいじゃないですか。その倍の人数をなんか一生懸命ね、一つの授業に向かわせてるわけでしょ。
うん、
ね。大変。
すごい。
大変だなと思って。
うちの子供二人は合唱やってて。
あ、合唱。はいはい、
地域というか、まあ、うん、学校とは違った場所で、その地域の、うんうん、近場の、まあ近くもないのかな。まあいろんな場所から来てる子が集まって、行ってる少年少女合唱団みたいなところに入ってやってるんですけども、
うんうん、
で、まさに週末にちょっとした、こう、お披露目の場所があったんですけども。
ほうほうほうほう。
で、まあね、そういう時じゃないと僕見れないんで、うん、行って見に行ったら、やっぱクリスさんがさっきおっしゃってた通り、うん、もうなんか、もう歌う場所にずっと入れないとか、
はいはいはい、はい。
ずっと後ろのことをおしゃべりしてるとか、
はいはいはい。
いう子たちが結構いるんですけども、ただ先生とかね、うん、そのアシストをしてる人たちとかもね、なんかそうやっぱりこう、さっきクリスさんがおっしゃってたように、こう、別に怒ったりとかしないんですよ。僕だったらなんかちょっともうちょっと強く言っちゃうなって思うような感じのところも、
うんうん。
全然なんかね、はい前向こうとかなんかそんな感じでですよね。
うんうんうん、
うん。うん。で、ただね、なんかいざね、始まってみると、割とそれはね、こう綺麗にまとまって、それなりの合唱になってて、それはそれですごいなと思ってるんで、まあ多分なんかね、何かしらやっぱコツというかね、日々こう、彼らと彼女たちと接する中で、その小さい子たちと接する中で、
うんうん、
何かこう、うまいこと、その子たちのこう声の出し方とか、うん、そういうところはこう引き出してやってるのかなとは思ってるんですけども。
わかるわ。
うん、なんか練習自体はあんまり、すごい、大人の目線から見るとね、なんかあんまり真面目にやってるような感じはしないんだけど。うんうん、その辺のね、ギャップというか、ちょっとかね、面白かったな、面白く。
うん、
まあ僕はまあ半分ね、他人事というかね、それはまあ、お任せしてるっていう意味なので、まあそういった目で見させてもらったって感じですね。うん、
いやー、マジ、難しいですよ ね。
いや、あれはね、僕は無理じゃない。うん、うん、僕はもういじけちゃうもん、そんな。
いいこと聞いてくれなかったら。
いいこと聞いてくれなかったら、本当に。よくさ、先生のさ、もう帰るよみたいな先生、いませんでした？
いたいたいたいた。
うん。
ちょっと、で、謝りに、職員室に謝りに行かなきゃいけないやつ。
うん、そうそうそう。
先生すみません、みたいなさ。
あれ、なんか中学生の時とかも行って、
ね、
なんかすげえめんどくせえ先生だなって、あの時思ってたけど、
うん、
僕はああなりますね、多分。もういい。
いいっす
ね、帰る。
帰る。僕は多分、黙って前に立ってて、 はい。静かになるまで1分かかりましたみたいな。ちょっと、いたじゃないですか、そういう先生。なんかみんなざわざわして。あれみたいな。ちょっと。でもそれが通用するのは多分1回だけなんですよね、それね。多分2回目以降はまたあれだなって言って、どうせ喋、
ね、
っちゃうし。
そうですね。
いや、自分が小学生の頃なんかもう暴力振るう先生しかいなかった気がするから、
暴力振る、まあ、しかいなかったってことないけど、
しかいなかったことないけど、
まあ、やっぱ怖いって恐れられてる先生はいたよね。
いた。
体育の先生とかさ。
黒板の下に置いてあるでっかい三角形の定規で頭叩いてきたりとか。
ああ、そうそうそう。あれ硬いんだよね。
硬いね。うん、あれ凶器はあんな尖ってるしさ。
そうそう。あれ危ないよな。
危ないよ、今思うと、うん。
叩いちゃう。
叩いて。うん、なんか普通になんか頭、その頭げんこつとか。
あった
あった。ありましたからね。うん、あったあった。まあ、あれが効いたかどうかはまた別の話だし。
まあ確かに。
あれは良くない。あれ
確かに自分の身に振り返って別にビンタされたから、じゃあ次はもうビンタ怖いからやらなくなるかっていうと別にそういうことも全くなかったので。
うん。うん、それに戻したいってことではないんだけど、まあ今の先生はだいぶその、うん、多分今思うとあれって多分その当時の先生の感情の発露だと思うんですよね。そのなんかこう。
ある程度ね、そういうとこもね、うん、あると思いますよね。
で、まあそれは、うん、それは悪いことではあるとは思うんだけど、今の先生本当そういうのを全部さ、コントロールしてさ、その自分自身のその感情とかをちゃんとコントロールしなきゃいけない。
ね、つい感情が出てしまったっていうのは許されなかったりするシチュエーションとか増えてるわけじゃないですか。
増えてますね。
ついっていうのが。だからそこはグッとね、コントロールしなきゃいけないっていう部分意味では、相当、やっぱり鍛錬というかね、強さがありますよね。
そうね。
うん。
例えば、あとこう、状況をさ、その子供たちに説明するのに、やっぱついさ、大人言葉というか。
ああ、なるなる。
なるじゃない。
なるね、
子供たちからすると、ま、その言葉何ですかとか、まずそこから入っていくから、ちゃんとその3年生、4年生に分かる平易な言葉で思ってることを伝えるっていうのはできないといかんなって、ちょっとね。うん、
妻と娘が、なんか、口論というか、こう、口論というか、妻がいろいろこう、ああしてほしいみたいなことを伝えていただいてるんで、ずっとその、もう、途中ずっと疑問、それってどういう意味それってどういう意味みたいな感じになっちゃって、話が全然前に進んでないみたいなこととかね、
そうね、そうそうそう、
ありますからね。
あります、あります。ね、はい。
難しい。
そんなことがあった
なんかコミュニケーションね、なんかできるようでなかなか難しいっていうのが多分3、4年生なのかな。
そうね。
うん。
なんか
見た目も大きくなってきてね。
結構ね、差が、個人差があるんですよね。
ああ
すごいこう、おしゃまな子もっていうか、すごい大人のこと分かってる、うん。めちゃめちゃ大人のこと分かってる頭のいい子とかは、普通に大人のこと舐めてくるから、大人のことあいつとか言ったりしてますからね。それも注意しなきゃと思って、そんなこと言ったらダメだっていうのは言うんだけど、
うんう
んうん、その、覚えてきた大人の言葉とかをね、こう使う
たりとか。なるほどね。なそういう、ちょうどそういう時期なのかな。う
ん、あと、なんか、恥っていう概念がこう出てくるんですよ。
うん、うん。
恥ずかしいって。例えば、その、空振りを三振しましたっていう時に、
うんうん。
その、いや、今の高めやでとかっていうのを、まあ、冷静に言って、あ、そうか、高かったかっていうふうには取ってくれなくて、
うん。
いや、なんか、いや、なんか、審判が高めストライクに取ってたから、ちょっと、振ってみてだけだし、みたいな。
はい、はいはいはい。
俺は、本当はできるんだけど、ちょっと審判が、みたいなさ。
うちの子、ちょっとその気あるからな。
いや、でもこれはね、多分、だいたいこのぐらいの年齢の子は、やっぱそうだと思う。
あ、そうなる。
自分はできる、うん、で、本当はできるんだ、できないんだけどね、その、できない、
まあ、確かに、いきなり3、4年生でそんな自分を客観視しろなんて言ったって無理だよね。
無理無理無理。だけど、やっぱその、そう、うん、できない自分と、こうありたい自分のギャップを、ちょっとそういうところで埋めてくるっていう。
まあ、それはまあ、だんだんと折り合いがついていくのかな。
うん。
まあ、たまにね、40歳ぐらいになっても折り合いがつかないみたいな。
ええー、まあ、僕らもしょっちゅうですよね。僕だって、どこだってありますよ。
ありますけどね。
あるある。あるよ、そんなことね。このギターがうまく弾けないのは、ね、別に俺が悪いんじゃなくて、みたいなさ。
ちょっと弦がとか、
弦が、弦の調子がとか、そうそうそう。このタブ譜が悪いんだとかね、その、言ったりしますからね。はい。まあ、そんな話でございました。
はい。
はい、で、中山さん、なんか、そうそう、この間、美味しそうな餃子屋さんに行ってたじゃないですか。
あ、そうそう、あのね、つい先日、ちょっとウェブの開発関係のトークイベントがあって、うん、そこに行ったんですよ。うんうん、まあ、それはそれですごく楽しくて有意義だったんですけども、うん、そこでなんか僕、昔、ヌーラボさんの、昔、ヌーラボさんってなんだっけ、バックログっていうのを開発してる、うん、バックログを、いや、その他、いろんなサービスを開発しているヌーラボさんが、うん、まあ、昔、その京都オフィスとして使ってた古い町屋というか古い お家をですね、DIY で改装して使ってたんですけども、まあ、そこの物件そのまま、うん、 借りて、
うん、
自分の事務所にするぞって言って、僕も続きでいろいろ壁塗ったりとか して作ってたことがあって、
うん、
で、その時にね、一緒に借りていたエミさんっていう人と、まあ、その事務所はね、ちょっと、まあ、コロナのちょっと前ぐらいに、まあ、いろいろあって、引き払っちゃったんですけども、久しぶりにその一緒にやってたエミさんにお会いして。
ほうほうほう。
うん。こうまあ、まあ、たまにばったり会うぐらいはあったんですけども、なんか久しぶりにそういった場で会ったんで、
うん。
じゃあちょっと飯でも行きますか、つって。
ほうほうほう。
で、なんか、その時にふと、こう、餃子が食べたいなと思ったんで、近くで餃子屋さんを探していって、その餃子屋カズっていう京都の餃子屋さんに、お地図で見つけて行ったんですね。うん、で、まあ、うんうん、もしかしたらちょっといっぱいかもしれないなと思ったんですけど、ギリギリ入れたっていうか、なんか窓辺に、ここでいいですかって言われて、なんか、ま、窓辺の枠に座って、大人二人が餃子を食べてるみたいな感じだったんですけども、
うんうんうん。
うん。椅子に餃子乗せてみたいな。でもまあ全然それはそれで、まあ、天気もすごく気候もいい気候だったんで、窓を開けて、そのまま窓辺で餃子食べてるみたいな感じで、すごく気分が良かったんですけどね。で、そこはね、なんかね、餃子屋カズって、名前だけ聞くとなんか餃子屋カズってこう、昔からあるような、なんかちょっとね、うん、まあある種ちょっと垢抜けない感じのようなネーミングなんですが、もう最近できたお店で、内装もちょっと面白いし、うんうん、餃子も美味しいしで、いい意味で期待を裏切られて、めちゃめちゃ良かったです。
うん、いや、ここね、僕、前からちょっとチェックしてたんですよ。
うんうん、
っていうのも、この店、今年の2月にオープンしてるんですけど、
うん、
その前のお店、この店が、に変わる前のお店に、めちゃめちゃ、長男の少年野球の時に通ってまして、コーチ陣で。
立ち飲み屋みたいな感じだった？
そうそうそうそう。だから練習終わった後に。
ああ、そっかそっか。
クリスコーチ、今日どうですかつって、そうそうそう、ここに、ここの場所に行って、よくここで飲んでたんですよね。当時はお酒も飲んでたんで。
うん、うん。
はい。っていうところに、そこがなくなっちゃって、ああ、なんか思い出の店なくなっちゃったなと思ったら、僕の好きな餃子のマークはさ、なんかこう、ネオンで、う
ん。ネオンでね、かっこいい
んだよ。ネオンで餃子のマークで、うん、お、美味しそうじゃんと思って気になってたら、長山さんが行ってて、お、
あ、そうそうそう。あ、内装は、なんか割とね、ベニヤとかがむき出しな感じで、
うん、
ちょっとこう、武骨な感じ、
うんうんうん。
まあ、そう。で、僕もなんか内装とか結構好きで、こういうの細かく見るの好きなんですけども、まあ、コストを結構抑えて、
うんうんうん、
かつでもちょっと武骨な感じを演出してるみたいな感じで、いいですね。この OBS の合板をそのまま露出させてる感じとか、好きな人は好きって感じがするな。うん、で、ただね、うん、普通に中華料理屋さん的な気持ちで行くと、ちょっと残念な気持ちになるかもしれない。どうしてかっていうと、本当に餃子と焼きそばとチャーハンと、あといくつかつまみがあるだけみたいな感じなんですよ。うん、
ああ、なるほど。
メニューがね、そんなに多くはないんで、なんかあれもこれもいろいろ食べたいぞ、みたいな気持ちで行くと、ちょっと肩透かしになってしまうから、もう餃子食べに行くぞ、みたいな気持ち。だったりとか、うん。なんか2軒目、もしくは1軒目でサクッとここで食べて2軒目行くとか、お酒飲む人だったらね。うんうんうん、まあ、逆になんか食べてきて、まあ、締めに餃子で、みたいな感じとか、そういう使い方が良いのかなって感じなんですが、餃子美味しいっすよ。味噌だれで食べるような感じ。
ああ、いいっすね、うん。味噌だれ。今度ちょっと行ってみるか。
で、インスタグラム見てたら、その店主の人かな、女の人が結構、いろんな地域の餃子の写真を、だから自分が食べ歩きをしてきたのを上げてるんですよね、めっちゃ前
に。ああ、なるほど。
うん。で、それでこう、いろいろ研究を重ねて、まあ自分のお店を出してるって感じなんですよね。
確かにこの公式インスタに書いてある、載ってる餃子が食べれるわけではなく、これはその店主の方が食べ歩いてきた餃子。
美味しかったっていうね。うん、
めちゃめちゃいっぱいあるじゃん。
で、餃子ももちろん美味しかったんだけど、チャーハンがすげえうまかった、うん。
チャーハン
がうまかった。
あ、チャーハンがうまい。
一人で一人で行って餃子とチャーハン頼むとちょっと多いかなって、まあ大人の人で結構食べる人だったらそれでまあかなり大満足って感じ。
いや、もう我々今減量中ですからね。
減量中だからね。だから僕とクリさんで行って餃子とチャーハン。元気が良かったらなんかもう一品ぐらいみたいな感じでも十分ぐらいの量は出るんですけども。チャーハンはね、うん、結構もうね、しっかり、まあ、割とこう、ちょっとこってりめの、油しっかりめのチャーハンなんですけども、久しぶりに チャーハンうめえって感じになりましたね。
もうめっちゃ今口がチャーハンの口になってます、
ね。チャーハンうめえ、まあ。あの、チャーシューもしっかりゴロッと入ってて。
ああ。
で、ね、ラードでちょっと、まあ、ギトってる、ギトってるって言うと表現がね。
うん。
ちょっと汚くなっちゃう。
油がしっかり。
でも、ああいう感じでしっかりで。で、油がしっかりしてるってことは、まあ、パラパラしてるわけですよ。もう。
はいはいはい。
パラパラの約束されてるわけですよ。はいはい、もう油で分離されてる
から。はいはい、はい、なるほど。はい、いやもう口が今完全にもう。
そういう感じですね。
口だな、
うまいね、うまいね、つってね。食べて。
いやいいな、餃子とチャーハンなんてもう本当糖質も油も入ってるわけで今の
僕が減量の、減量
を厳しいんだよな、
僕らに対しては。あ、でもね、僕でもこれ減量始めてから行ってるからな。
まあ、チートデーじゃないけど、ちょっと、
その日でもね、食事を、ね、食事、昼間とかは少しね、少し
軽めに
軽めにしたし、次の日とかもちょっと調整して、うん、そんなにだからそこでなんか変なことになんなかったけど。
あ、
ただやっぱりね、新しいお店っていうのもあってめちゃめちゃ混んでるのと、
はいはいはい。
外国人の方もめちゃめちゃ多くて、
ああ、まあ、その辺多いもんな。うん。
それなんかね、不思議な感じだった。僕ら以外全員外国人みたいな、
はいはいはい。
シーンがあって。しかもなんかヨーロッパ系の人たちなのかな、なんかイタリア、スペイン語か、その変なことのっぽい言葉を喋ってる方が結構入ってて、不思議な感じ。そんな人たちに囲まれながら なぜか餃子を食べてる窓辺でみたいな感じでしたけど、
いいっすね。
ちょっとまたこれ行きましょうよ。
行きましょう行きましょう。
うん。あの辺でも何軒かね、美味しそうな餃子屋さんあるんで、うん、はしごしてもいいですしね。
うんうんうん。
チートデイということで。
ああ、確かに確かに。
そうなんで ね、そのエミさんっていう男性の方と、これ面白くてね、うん、前の事務所借りた時にね、エミさんっていう男性と、エミちゃんっていう女の、女性の女の方、うん、両方いてですね、エミちゃんとエミさんがいたっていう。
名字と名前みたいな。
そうです。名字が、うん。男性の方はエミさんって名字なんですけども、エミちゃんは下の名前っていう。
下の名前。ほうほうほう。うん、なるほど。
まあ、どうでもいいんです
けど。その二人がもし結婚すると、エミエミになっちゃうってこと。
うん、その100回ぐらいその話しましたね。
100回ぐらいしてる。
うん、
じゃあ101回目だ、これね。
そうですね、101回目です。
1回目のエミ。
ついに。はい。
エミエミ、ああ、なるほどね。うん、ややこしいですね、でもね。エミちゃんも別にエミさんなわけですから。
そうです
ね。エミさんって言ったら、
エミさんって言ったらどっちが届くかって、うん、なかなか紛らわしいところあるんですけども。まあ、そのエミさんの方、まあ、エミちゃんの方もめちゃめちゃ面白いあの人なんですけども、まあ、エミさんも、ウィンさんはなんかね、その、割とまあ物静かってわけでもないけども、結構コツコツと仕事をする、なんか職人肌っぽい感じの、あの、方なんですけども、
うん、
僕と相性がいいのか、普段からみんなああいう感じなのかわかんないですけども、すげえ聞き上手で、ついつい僕がめちゃめちゃ喋っちゃうんですよ。
へぇ、
だからエミさんとなんか飲みに行ったりとか喋、その同じ事務所の中でも喋り出すと、
うん、
なんかもう口めっちゃ疲れたな、みたいになっちゃうんですよね。
いろんもうどんどんどんどん話を引き出してくるから、うん、
で久しぶりに会ったわけですよ。だからこの間のこの餃子食べに行った時も、
うんうんうんうん、
その日も全くそんな感じで、もうめちゃめちゃ楽しく僕がその餃子食べながらめっちゃ喋ってて、帰り一人でもう今日めっちゃ喋って疲れたなみたいな感じになったんですけどもでふと考えてみるとそういうのってすごいなと思って、うん、なんかその人からそこまでこう話すね、トークを引き出すしてるわけじゃないですか。
うんうんうん、うん。
だからすごくまあ聞き上手というか、
うんうんうん。
うん、だんだなと思って、でまあどういうところがその聞き上手なのかなと思ったんですけども、まあ、まあその業界がね似ててね、あの、やってることも仕事も似てるんで、まあそういうその共通の興味っていうところはもちろん大きくはあると思うんですけども、だそういうところがあって、すげえなんかそのエミさんが、なんか興味深そうに、めっちゃ興味深そうに話を聞いてくれるんですよ。
ほ
う。うん。
ほ
うほうほう、それってこうなんですね、とか。
その、あ、上辺で聞いてる感じじゃなくて、ちゃんと本当にこう。
そう。なんか吸収しようみたいな感じの態度を感じるっていうのがやっぱ一つ、うん、話しててやっぱ気持ちいいのと、あとなんか突っ込みとか質問が的確みたいなのがありますよね。
あー、なるほど。
はいはい、それってこうなっちゃいませんっていうふうに言われたら、うんうんうん、いや、だから僕もそれは考えてこうこうこうしたんです、みたいな話をして、
うんうんうんうん、
ああ、なるほど、みたいな、そういうところがこうポンポンポンポンっていくんですよね、
うんうんうんうん。
で、そうするとなんかこっちも気持ちよくなって、ついつい、ああ、こう、あれこれあれこれ喋っちゃうみたいなところもあったりとか、 うんうんうん、あとはなんか、まあ、ちょっと僕も小ボケをかましたりとか、まあ、うまくいかなかったみたいな話とかするんですけども、うん、まあ、その時のね、ツッコミとかね、そりゃダメでしょ、みたいな感じの、そういったツッコミみたいなとこも、まあ、なんかこう、してくれるので、まあ、基本なんかそういうのに、のホスピタリティみたいなのを感じるわけですよ。
で、
これはもうちょっとね、もう少し分析して自分を身につけたいな、というのをね、ちょっと先日あって、思いました。なんかそういう人っていません？でも。
います、います。
なんか喋っててなんかこう気持ちよくなってしまってついついたくさん喋っちゃうみたいな、うん、後からちょっとすいませんね、僕ばっかり話してて申し訳ないですねみたいに なっちゃうような、
うんうんうんうんうん、いますよ、います。でも確かにそうね、その的確な質問ツッコミ、あと、まあリズムっていうか会話のリズムっていうかさ、うんうん、こうなんか自分がバーって喋ってきて、まあ、いい感じでこうスネアとバストラが入るみたいな感じじゃないけど、こう適度にこうね、こうでしょっていうのも毎回ちょっとずつ入るとこうね、
うん、
話の腰も折れるし、かといってこう、うんうん、ちょうど今ここで聞いてほしいってところでこう相の手が入るって、ね、そういう
だからありますよ、ね、俺は俺がとか俺の場合はみたいな話はあんまり出てこないですよ、逆に言うとエミさんからは。大体ね、その話ってそうなりがちじゃないですか。僕が例えば僕がこうやって餃子食べに行ったんですよって言ったら、いやそういえばさ、あの俺もこっち行ってさ、ここでこう美味しい餃子があってさ、とかいう話とかになったりとかしてさ、
うん、
こう、まあそれぞれの両フィールドで話をしていくみたいになるんですけども、
うん、
まあ、エミさんはなんかそれをこう、割とそんなに自分は出さずに、その辺をこう全部こう受け止めてくれるみたいな懐の深さが。まあ、エミさん多分、エミさんおせんへんも聞いてるって言ってたんで、いきなり自分がめっちゃ褒められてびっくりしてると思うんですけども。
あ、聞いてらっしゃるんですね。
聞いてもって言って、いや、聞いてくださって。
あ、じゃあもう、びっくりしてると思いますよ。これ、なんか急にどうしたみたいな感じになるんじゃないですか。
でもいや、感心したんですよ、本当にそれは。まあ、前から感じてたんですけども、久しぶりに会ってもそうだったんで、すごいなと思って。いや、だからちょっとね、その辺は、ちょっと今後も自分、まあ、こういったね、ポッドキャストでね、ゲスト招いて話すっていう時も、やっぱりそういう風に自分がそういったことがもし仮にできてたら、
うんうん、
まあ、気持ちよく喋ってもらえるわけじゃないですか。まあ、お仕事ね、一緒にしたとしても、やっぱりこう、相手の方にからいろんなものを話してもらった方が、まあ、いろんな、その仕事のヒントになったりとか、一緒に仕事をする中でのこう、コミュニケーションのヒントになったりするってこともやっぱ多いんで、
そうね、
ちょっとその辺をね、確かに、少し深めていきたいなっていうのを、餃子を食べながら思いましたね。
いや、聞き上手の人はいいですよね。まあ、
いいと思う。
いいと思う。僕はやっぱその、さっき永山さんが言ったように、自分の話をしちゃうタイプなので、
その僕もそうですね、
うん。そうなんだよな。まあ、難しいですね。難しい。でもなんかほら、よく聞き上手の人の方がやっぱこう、人から好かれるじゃないけど、なんか自分のことばっかりバーって喋りすぎると、ちょっとね、こう、まあそれがいいっていうケースもあるけど、ちょっと悪が強すぎるなって思われるケースも結構あるから。難しい
ですね。一応一旦ね、あるかもしれない
ですね。一応一旦ありますけどね。なるほどね。これだから逆に言うと、その、もし仮にこのエミさんがその、例えばゲストに来てくれるって時には、逆にそのホスト側に回る方が意外と良かったりするんですかね。
ああ。だからもしかしたらそうかもしれない。もしかしたら僕の方がめちゃめちゃ喋るみたいなね、
いつの間にか聞かれてるみたいな、ね。
逆になっちゃってるみたいな。
前あのほら、かおりさんがゲスト来た時もね、ほぼほぼなんか。
あ、そうそう、逆にね。
なんかお
っさんで僕らの自分らの、ね、自分語りしてたみたいなありました
けど、ね。してたみたいな、ありましたけど、なるほどね。
そういうスキルかもしれないなと思って。いいっすね、ちょっとそういう話でした。
なるほど、なるほど。はい。今日はですね、ちょっとコンテンツの紹介もしたい、と思っております。
はい。
アシュレイ・マディソン。セックスと嘘とスキャンダルですね。こちら。ネットフリックスの、提供するドキュメンタリーでございます。
ドキュメンタリー？
ドキュメンタリーですね。で、これは、おっさん FM のディスコードで、マミペコさんが、クリスさんこれ見そうって教えてくれたんですよ。リンクを。で、
どういうイメージなんだろう。
で、そうそう。で、最初さ、アシュレイ・マディソンって、まず、先に言っとくと、アシュレイ・マディソンって、有名なね、不倫サイトなんですよね。不倫をしたい人が登録して、マッチングするみたいなサイトなんですよ。
はいはいはい、
アシュレイ・マディソン。だから、セックスと嘘とスキャンダルって、一応そういう世界の話じゃないですか。だから、最初さ、その、マミピコさんが言われた時に、僕なんかそういうの登録してる人だって、思われてしまってるのかしら、
一瞬。とかそういうのに お詳しいと思われてたのかな。
詳しいんかと思ったけど、うん、いや、なんかその、前、Tinder 詐欺師っていう、
あ、紹介しましたね。
紹介したじゃないですか、ネットフリックスの。うん、それと、まあ、それのようなドキュメンタリーなんで、好きかと思って、みたいな。
あ、なるほど。
感じで。
あ、よかったよかった。
なるほどね、みたいな。そういうことか、って、ドキッとしましたね。見透かされてしま、人間性を見抜かれているんじゃないかと思って、ドキッとしましたけども。うん、で、まあ、そのドラ、見たんですよ、ドキュメンタリー。3話構成かな。1本50分ぐらいのやつが3本で構成されておりますと。
うんうん。
で、長山さん、アシュレイ・マディソンってどのぐらい ご存知ですか、これ。
アシュレイ・マディソン、全然知らないです。
あ、全然知らない。え、うん、そもそも今初めて聞いたとかそういう感じ？
アシュレイ・マディソンって人の名前だとずっと思ってた。
なるほど。うん、実は人の名前かどうかで言うと、一応人名を取ってるらしいんですよ。サイト名が。で、サイト名の由来は、使用例が多い2つの女性の名前、アシュレイとマディソンをくっつけてアシュレイ・マディソンってしてるらしいんですけど、うんうん、僕ずーっと勘違いしてて、僕マディソン軍の橋から取ってんだと思ってたんですよ。
あ、で、マディソン軍の橋、あ、まあ、映画の、その、あの映画のね。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど、なるほど。あれも、なんだっけ。
あれもなんかさ、そんな話じゃなかったっけ。
ちょっとまあ、老年。
ね、そうそうそう。老年、まあ、
恋物語。中年の
恋物語みたいな感じ。恋物語みたいな感じですね。
うん、うん。
うん。でも、よく考えたら、マディソン軍だから、それさ、軍の名前なんでしょ、これきっと。人名じゃなくて。
そうでしょうね。うん。
ね、僕、てっきりその人名。だからアシュレイ・マディソンっていう人がマディソン軍の足でなんかしてるんだっけと勝手に勘違いしたけど、それは全然違ってたんですけどね、ああ、そもそもね。はい。
これはだから出会い系サイトなんですね。うん、
出会い系サイトなんです。ああ、
出会い系 SNS。
出会い系専門サイト。で、タイトルで言うと、そのセックス・ライズ・アンド・スキャンダルっていうのは、これ元ネタがあってね、我々の子供の頃ちょっと流行ったセックスと嘘とビデオテープっていう、
はいはいはい、ありましたよね。
映画があったと思う。そう
そ
う、
一瞬それのなんかこう、現代風アレンジみたいなかとも思った。
思った。うん、一応これ多分タイトルがオマージュというか、そのパロディというか、うんうん、そこから撮ってるんだと思います。これは、セックス、ライズ&スキャンダルは多分。で、なんかちょっとこう、キャッチーな感じにしてるっていう感じですかね。で、まあ、不倫サイトで、まあ、その、なんでしょう、こう、
不倫サイトってでも概念がすごいよね。
すごいですよ。
うん、
要は、既婚者しか登録できませんって言ってるんですよね。
はあ、
で、普通、最近のさ、カップリングのペア、その日本でもその
健全なね。
そうそうそう、ね、健全なサービスとしてあるけど、うん、あれは基本独身の人同士が自分のパートナーを見つけるためのサイトじゃないですか。そうじゃなくて、もう基本だからもう結婚して相手がいますと。
うん、
で、一応このサイトを作った創設者たちの言い分としては、いや、結婚は結婚で大事で、結婚生活を壊したいっていう人はいない。いないっていうか、その、壊したいんじゃなくて、それはそれで大事なんだけど、その、結婚と、まあ、彼らが言うには、その、いわゆるその、夜のその性の話はまた別の話だみたいな。うん、で、そっちをちゃんとこう満たすことで、結婚も生活もより幸せになるんだよっていうことで、すごいこと言う
て。攻めた考え方ですね。
すげえこと言うな、みたいな。で、その登場人物に、その当時、サイトの立ち上げの時に、こう、いろんなことをやってたっていう、ちょっと人が出てくるんですけど、
うん、
最大のライバルというか、競合じゃないかな、は、聖書って言ってましたね。その、聖書が、聖書って基本だから不倫しちゃダメだって言ってるじゃないですか。
人間のモラルっていうのが、ライバルってことなのかな、
うん、そうそうそう。で、まあ、その、すごい人気になるんです、このサイトが。
うんうん、
で、最初立ち上げの時はそうでもなかったんだけど、途中で、元弁護士っていう人が CEO になるんですね、社長に。
うん。
で、元弁護士がなる。なんでかっていうと、その世の中はその不倫裁判とか離婚裁判がめちゃめちゃ多いと。
はいはいはい、はい。
そのもう、だからみんなだからそういうことやってて、そこになんか市場があるっていうことをこの人は知ってるって言って、なんか CEO になるんですよ。よくわかんないけど。その、このサイトのね、社長
になる。そういったその夫婦間の問題が金になると思ったわけですね。
なる。そこに市場があるっつって。そうそうそう。で、まあ、まず、その、カナダが最初だったのかな。で、そこからどんどん北米進出して、で、そのアジアとかも全世界にサイトをどんどん進出させていくんですよね。
うんうん。
で、最終的にはその3500万人ぐらい会員がいたらしいんですよ。全世界で。とんでもない話だよね。
すごい。3500
万人。うん。まあ、結構いますよね。
結構いますね。うん。
結構いるでしょ。うん、で、なんと、これが、ハッカーに狙われまして。 ハッカー、ハッカーっていうの、クラッカーっていうの、あの悪いやつ狙われて、なんと不正アクセスで情報を全部持ってかれちゃうんですよね。で、そのサイトに登録されている会員情報を、その、公開するぞみたいな。このサイトを今すぐ、こんなね、モラルのないサイトは今すぐ閉じないと、この情報を全世界に公開するぞって脅迫を受けるんですよ。
おお、すごい。え、お金を請求するんじゃなくて、いや、サービスを止めろっていう要求だったわけ？
そうそうそう。でもそのサイトはもうすでにもう毎日すごい巨万の富を生み出しているサイトで。
です
よね。うんうん。でも、閉じりゃいい。ね、後からなって考えると閉じじゃいいもの、そもそもその彼がその言ってるやつが本当に情報を抜いたかどうかの確証もそんなに なかったのかな。
なるほどね、
うん。侵入した形跡はあったのかな、一応そういう、
うんうん。
で、ただその全部どこまでの情報を持ってんだっていうのは分かんなかったのかな。
確かに。難しいですね。盗まれた側がそれをこうどこまでが盗まれたかっていうのを検証するのは。
うん、そうそうそう。うん、で、なんかその、それを調査するためにさ、なんか凄腕のハッカーっていう人が出てくるんだけど、うん、もうなんかさ、なんか筋、ちょっと筋肉質のさ、ムキッとした感じの、マイティーソーみたいな、あの、マーベルのソーみたいな人、あの人みたいな感じの人が出てきて、その、サングラス型のヘッドマウントディスプレイみたいなやつをつけて、そこでコーディングしたりしてるんですよね。カチカチカチみたいな。
なんだそれ。
で、その人がその調査にやって、こちらすごい世界でも10本の指に入るハッカーなんだ、つって、調査に来るんだけど、
うん、
一応まあいろいろやってくれるんだけど、結局解決はしてくれないんですよ、その人。なんか、解決せへんのかいって思ったけど。
そんな風貌で、超凄そうな感じなのに。
うん、そうそうそうそう。で、まあ、最終、この情報が流出しちゃうんですよね。ダークウェブに会員が流れちゃって、
うんうん、
で、ダークウェブなんで、まあ、それを撮った人たちが、まあ、ダークウェブなんでってことはないんだけど、撮った人たちが、ちょっと面白かった人たちが、そのメアドとか名前を入力すると、そのサイトを使ってたかどうかを判定するサイトを作ったりとか。
ひどいね。ひどいね。
いや、そうするとさ、もうなんか軍の関係者とか政治家とかさ、結構有名人も実は使ってるサイトに、まあ、使ってとか会員登録してましたっていうのは、結構スキャンダルになったらしいんですよね。いや、もうすごい話になっていくんですけど、で、この中でさ、その、まあ、YouTuber の走りみたいなカップルが出てくるんですよ。
うん。
最初はそれに気づかなくて、なんか旦那がね、そのサイトに登録したとこ後悔する日が来るなんてって言ってるんだけど、その人は、なんか、もともとは看護師としていろいろ働いて、奥さんのために一生懸命働いてたんだけど、
うん。
ある時その、なんだろ、奥さんが子供を産んで、まあ、結婚、思い描いてた恋をして、キラキラ的な恋、その結婚生活じゃなくなったと。要は子育てもしなきゃいけないし、忙しくなって、自分も夜までね、深夜で働くと。っていう時にその、アシュレイ・マディソンの、人生は一度だけ不倫をしましょうみたいなキャッチを見て、つい登録しちゃうんですよね、そのサイトに。で、登録した直後に、家で、アナと雪の女王の歌を、車でドライブしながら流して、奥さんと完璧に口パクで歌うみたいな。動画を作ったんですよ、
うん。
そしたらそれがさ、バズりまくったらしくて、
お
ーおー、すごいネットで有名になっちゃうんですよね。
おーお
ー、で、さっき調べたらさ、今時点で2300万回再生されてるんですよ。2300万回すごくないですか？
すごい。
とんでもないなと。
お
ー、で、さらにその後、それでちょっとこう人気に火がついてチャンネル登録も増えて、で、その後、旦那が、その奥さんの妊娠チェックを勝手にやって、妊娠してましたって妻にサプライズで教えるっていう動画もさらにバズったんですよ。
うん、
この動画がちょっと僕ちょっと信じられないんですけど。やらせなんちゃうかとちょっと思って。これもね、実は1900万回再生されてるんですけど。旦那がね、その妻が、そのなんだろう、自撮りでこう撮りながら、
うん、
その妻が2週間ぐらいその生理が遅れてるって言うんだみたいな。
うん、
で、もしかすると妊娠してるかもしれない。から今からこっそり妻のそのおしっこで妊娠検査してみるんだって言って、俺もさ、いろいろ信じられないんだけど、奥さんが朝トイレでおしっこしたと流してないんですよね、トイレを。
ああ、怪しいね、でもね。ちょっと。
怪しいでしょ。
うん、
で、そこでその、それを取って、こうちょっとこうチェックして線が出ました。で、それを奥さんにこうサプライズって教えるっていう動画なんだけど、ちょっと怪しいじゃないですか。
うん、うん。
こう怪しいしさ、そもそも、ちょっと一瞬とはいえ、その妻のさ、トイレのその、排泄したものを映すなよと思ってさ。
動画にね。
映ってんの、ちょっと一瞬、ちらっと。
ああ、
うん。 で、奥さんも、そんな、で、奥さんは喜んで教えてもらって、Oh, oh my god! みたいな感じで教えてもらって嬉しいみたいな感じで喜んでんだけど、うん、いや、もし同じことを我々やったら多分さ、何勝手なことやってんだって、まずぶち切れられるじゃないですか。
めっちゃ怒られそうですけどね。うん。
ねえ。いや、だからちょっとまあ、その、YouTuber、動画がバズってしまったがゆえのあれなのかもしれないけど、またそんな人がいて、その人も一瞬そのサイトに登録したんだけど、削除したんですよね。はいはいはい、その動画がバズって、生活に潤いが出てきたから、その削除したんだけど、登録してたことは残ってて、うん、それで、あの、妊娠の妻のサプライズ男も、
登録してたぞと。
実は登録してたっていうのは、まあ、ネットニュースになっちゃって、みたいな感じのね、話ですと。で、最終、まあ、この、まあ、そんなエピソードは散りばめながら、最後は結局、その情報流出が実はそのサイトの会員情報だけじゃなくて、うん、その内部の、社内のいろんな資料とかも実はハッキングされてて、うん、その社長のさ、個人的なメールも全部暴露されちゃって。で、社長は、そんな不倫サイトやっておきながら、奥さん一筋ですって言ってたのに、めちゃめちゃ浮気不倫をしまくったことがバレてしまって。
なるほどね。
そんな、ドキュメンタリーでしたね、これね。
ああ、すごいね。
いや、なんかもういろいろすごくて、なんか、ちょっとこう消化不良じゃないけど、まあでも皆さんやっぱその不倫したいもんなんだな、みたいなね。
どうなんですかね
と思いました。で、そのサイト、ドキュメンタリーの中で言ってましたけど、うん、実はすごい活況、まあビジネスモデルとしては女性は登録無料なんですよ。うん、で、男性がそのサイト上で女性を見つけたり、うん、女性にメッセージを送るときにお金を払ってコインを買って、はいはいはい、それを使ってメッセージを送る、メッセージを読むのにもお金いります、みたいな仕組みなんですけど、その社員がめっちゃやらせで、その男性にメッセージを送りまくってたことがバレてしまって。
おー、なるほどね。
つまりその会社としてはその仕組み上で男性がメッセージ開封したりメッセージを送れば儲かるじゃないですか。うんうん、実際に不倫行為しなくても。うん、そのためにか、そのめっちゃこう、自分たちで送りまくってたらしいんですよね。
おー、なるほどね。桜ってやつですね。
うん、桜ですよ、いわゆる。ね。まあそんなのに引っかかっちゃうんだな、人間はっていう。まあ、これもなんか、ね、一個のやりとりを楽しんで、お金払って、まあ、やりとり楽しむって意味だと、別にその夜のさ、お店とあんま変わんないわけです、うん、考え方としては、まあ
ね。うん。
それだけで楽しいっていうんだったら、まあ、それで幸せだとは思うんですけど、うん、なんかね、その、こう、その後なんかあるじゃないかっていうのに、こう、釣られていくと、よくないことがあるなっていう話。なんで、なるほど、我々も気をつけていきましょうっていう話ですね。いつどこに何時落とし穴があるか分かんないですからね、これね。
怖いな。でも怖いなんか、ね、
怖いよ。
ちょっとこの興味でさ、こう会員登録しといたんだけど、それが、みたいなね。
あ、そうそう。
あるじゃないですか。
いや、我々もだってね、仕事柄あるじゃないですか。うん、そのサイトができたら、とりあえず登録するかみたいな。うんうん、ID 取っとくかみたいな。うんうん、で、取って、まあ、
ね、例えば新しいソーシャルネットワークだっつってさ、うん、登録するじゃないですか。でもその、ビジネス的な判断でさ、うん、そのソーシャルネットワーク自体がさ、うん、こう出会い系に発展していき、うん、なぜかちょっと道を逸れて、それの不倫のサービスになりました、5年後みたいな感じに なってさ、みたいなこともさ、はいはいはいはい、まあ別になくはないでしょ。もしかしたら。
なくは。
まあもしかしたらその別に彼らがそういった出会い系を運用してるわけじゃないんだけども、なんかこう、結果的にそういう場になってしまったとかさ、
はいはい、
それで有名になっちゃったとかさ。その後なんかハッキングしたらさ、いや、長山のアカウント出てきたわ、みたいな。ひえーだよね。
いや、ひえーですよ。いや、それは言い訳できないですもん。言い訳しても信じてもらえない可能性が高いですもんね。いやいや、これはこうですってもね。うん、
そうですよ。
ど
うすればいいんだ。日頃の行いを。
日頃の行いをして、その説明した時に信じてもらえるような人間性を。
そうね。
いや、どうだろうな。わかんないね。
ね、難しいね。
難しいですね。はい。なんで、まあ、すごいドキュメンタリーとしてはすごい面白かったんで。
うん、これはシリーズじゃなくて。
もうこの3話で終わり。
3話のドキュメンタリーですね。
1シーズンで終わりじゃないかな。うん、一応最後、うん。一応、アシュレイ・マディソンまだあるらしいんですよね。
サービスは？
そんなスキャンダル。
残ってる。
うん。
それもすごいですね。
残ってるって。
本当ドットコム。
うん。言ってましたよ。
サインアップって書いてある。
うん。
へえ。
あんなことを言いながら、そのアプリがあってさ、その、アプリがあってすごいメンバーの数を主張してるけど、これさ、みんなやっぱこう、あんなことがあってもやっぱ、使うんだね。すごいね。
うん。さすが、聖書がライバルだけありますね。
すごい。
一応日本語対応してるじゃん、これ。
あ、日本語対応してますね。100円、100円 to send message、50円 to reply。書いてなるほどね。はい。まあ、そんな感じの、ドキュメンタリーの紹介でございました。
はい。はい、ちょっと見てみようかな。
はい。まあ、いい時間になった。うん、本当は、はい。いい感じですね。はい。ということで。
いい感じですね。はい。
いっぱい喋りましたけど。はい。今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。うん、はい、はい。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。